聖杯の備えの賛美歌288番を着席のまま歌います。第4手術の礼拝を始めます。 にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。唱詠539番を歌います。第4手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。
天にいましたす我らの父よ、願わくば皆をあがめせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の手になるごとく地もなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をお許したまえ、我らを心に合わせず悪に救い出したまえ、国と力と支えとは限りなく無しのものであるばならない。アーメン。
高6分11番詩編40編を唱和しましょう。我耐え忍びて主を待ち望みたり、
主の我に迎えて我が叫びを聞きたまえ、
また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、
我が足を岩の上に置き我が指を固くしたまえ、
主は新しき歌を我が口に入れたまえり、
子は我らの神に捧ぐ賛美なり、
多くの人はこれを見て恐れ
かつ主により頼まん、
主を己が頼みとし、
高ぶる者によらず偽りに傾く者によらず人は幸いなり、
我が神主よ、何時の成したまえる屈しき御業と、
我らに向かう思いとは糸を伏して、
何時の御前に連ね言うことをあたわず、
我これを祈めてのせれどその数ることをあたわず、
何時生贄と供え物とを喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり、
何時犯罪と財産と求めたまわず、
その時我言い偉く見よ我来たらん、
我がここを文の書に記したり、
我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ、
何時の祈りは我が心の内にありんと、
願わくは何時を尋ね求むる者の皆何時によりて楽しみ喜ばんことを、
何時の救いを誓う者の常に主は大いなるなと唱えることを、
我は苦しみかつともし
主の祈りを天国に思いたも、
何時は我が助けなり我を救いたもう者なり、
ああ我が神よ、願わくは止められたもの中へ。
賛美歌298番を歌います。
Thank you.
しばらく黙想の後、黙会祈祷を捧げます。主なる神様、今朝は大変寒い朝になりましたけれども、愛する兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝するためこの場に招かれたことを感謝いたします。この週の歩みを振り返るとき、私たちはあなたの御心にかなった生活を祈り求めながらも、思いや言葉や行いによって多くの罪を犯しましたことをお許しください。新しい週は新たな御言葉によって培われ、あなたに喜ばれる歩みができますようお導きください。神様、阪神大震災から16年目の冬を迎えております。あの時、突然の災害で多くの方が大切な家族や住む場所を失い、その喪失感の中で必死に歩んでこられました。その道のりをあなたが今顧みてくださいますように。また年末より寒波が続き、病の方、ご高齢の方々にとって辛い日々になっています。あなたの慰めと癒しが豊かに与えられますように。またそれぞれの場所でこの礼拝のために共に祈りを合わせてくださっていることを覚え、支え合うことができますように。私たちと等しく主の祝福が与えられますようお願いいたします。神様、高野原教会の教会学校には多くの子どもたちが今集っております。この教会で神様を知り、聖書を学んでいる幼い子どもたちを豊かに育んでください。いつか子どもたちがその口であなたへの信仰を告白し、主に従う歩みをなすことができますようお導きください。そのことを日々祈り願っております。教師一人一人、教官員一人一人を支え導いてください。また高野原教会がますます主の栄光を表し、ピーターパンやひまわりグループの活動を通してこの地域に主の福音を述べ伝え、主の御業をなすことができますようお導きください。 私たち一人一人は小さいものですけれども、どうか主が共にいまして助け導いてください。今日聖書の御言葉を語られる遠藤牧師を聖霊で満たしてください。聞く私たちが心を開き、あなたの言葉によって養われて新しい週の歩みをなすことができますように。この祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌352番を歌います。
船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘である シモンの持ち船に乗り、基地から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして、船から軍衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし、漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう、と答えた。そして、漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て、二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです、と言った。取れた魚は、シモンも一緒にいた者も、皆驚いたからである。シモンの仲間、ゼベダイの子のヤコブも、ヨハネと同様であった。すると、イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船陸に引き上げて、すべてを捨ててイエスに従った。
今日の聖書は、神様の呼びかけ、証明という言葉を使います。メス、命と書きますけれども、英語で、call とか、calling ということを、使います。電話がかかってくるときにも、call、ということを使います。で、今朝たまたま CS の話を、少し聞いてるとですね、森田先生が子供たちに、あ、神様から電話あったって携帯電話取り出してですね、え、子供たちが驚いて、冗談冗談というふうに言ってましたけれども、でも、まさに神様が私たち、携帯を持っているかどうかは別にして、一人一人に呼びかける。神様が私たちに、呼びかけてくださる。これまさに、証明、コーリング、であります。私にとってはなかなか深遠な、お話でした。と言いますのも、私たちは神様から、確固たる、今、携帯電話にはですね、電話かかってきた人の電話番号がちゃんと残ってるからですね、それが神様から来たものなのか、それともいたずら電話なのかというのはですね、その後追いかけていけばわかるわけです。残念ながら私たちは神様から本当に自分が呼び出されているのかということがわかりません。時々私は間違い電話じゃないかと思う、そんな青年たちの話を聞くことがあります。少し道を外れますけれども、この教会に来たての時によくこんな電話がかかってきました。お宅ではキャンプできますかというふうに聞かれました。キャンプ、夏にキャンプをしてます。それから、奈良県伝道会では春にもキャンプをしていますけれどもということで、話をするんですけれども、一体何の電話なんだろうかと思いながら、キャンプできますかというその声がずっと続くわけです。そして5分ぐらい経ってですね、やっとこの人は間違い電話をかけてきたんだと。うちの教会のキャンプに来たいんじゃなくて、今だったらもうすぐ、もう30秒ぐらい聞くと、あ、それカトリック野外センターのことですね。間違いですよ。電話番号を教えしますよということが言えるんですけれども、当時はですね、もうかかってきた電話にこう真面目にこう答えているとですね、夏のキャンプ、春のキャンプ、よく何が言いたいのかよくわからないという、そういう、電話を、間違い電話をとにかく一生懸命、するようなことが、よくありました。相手の意図がよくわからない、そういう電話がかかってくると、私たちはこう受け答えが難しいです。真面目に考えれば考えるほど、一体何を意図しているのか。今となっては間違い電話ということはわかりますけれども、でもそれがわからないうちはこう謎の、問いかけが、残るわけです。今日はその神様から、電話というか神様が私たちにどういう時に、じゃあ聖書は私たちに神が呼びかける、 本当に神様が間違い電話ではなくてですね、本当に神様が呼びかけるときは一体どんなときなのか、まあ、そのことが今日の聖書の中には書かれていると思います。ルカによる福音書の中に書かれているお話、ゲネサレト湖畔、これはガリラヤ湖です。ガリラヤ湖でイエスが、まあ、いつも通り人々に教え、そして、まあ、癒しをする。イエスは病の癒しをすることで、まあ、なりわいを立てていたとされていますから、イエスは人を、まあ、癒す、そして、まあ、教えを、する。いつも通りのことをした。湖のところに船が2つありました。そして1つはイエスが、まあ、それを用いた。その船の周りにいた漁師たちは、まあ、網を洗っていた。どうやら、船、魚が全然取れなかった。まあ、そんな状態で彼らは網を洗って、まあ、次の漁に、備えていたとされます。五節に、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと書かれています。ですから、多分想像するに、ああ今日はダメだったな、今日の漁はうまくいかなかった、まあ、失意のうちに、網を洗っていた、ため息が聞こえそうな、まあ、そんな雰囲気が感じられます。イエスはそれを知ってか知らずか一艘の船に乗って、そしてその船から群衆たちに教えをなした。そして終わった後にそこにいた漁師たちにこのように声をかけます。4節、沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい、あなたたちは漁師であるから、まあ、今から沖にこぎ出して網を下ろし漁をしなさい、まあ、あの読み方によってはイエスが、まあ、お腹が減ったと、そして、俺は魚が好きだから魚を取ってくれと、まあ、読めるかもしれません。そのイエスの、まあ、命令、シモン・ペトロは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。まあ半分諦めている、せっかく、漁したその後に取れなかった、だからまああまり期待はしていない、でもあなたがそこまでおっしゃるのでしたら、すなわちイエスが、まあ、それを、まあ、許さない雰囲気で彼らに漁をすることを促した。不思議なことに6節から7節、漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいしたので船は沈みそうになった。イエスが声をかけてその通りに漁をした。すると2艘の船が沈みそうになるぐらいの魚がかかった。まあ奇跡が起こった、そのことを聖書は描いています。あまり期待していなかった漁に出た彼ら、しかしイエスの言葉通りに行うとおびただしい魚が取れた。ペトロの反応、8節、ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いた。と書かれています。ですから、魚の取れたことにまあ驚いた。ということで、ひれ伏している。罪深いものです。という、まあ、ある意味、信仰を告白するような言葉になっているとされています。私はこの聖書がすごく、この箇所がとても違和感があるところです。なぜなら、自分たちが信じていないからといって、魚がいっぱい取れた。これ喜びのことです。魚がたくさん取れたわけですから、本来であれば、すごいな、イエス様。喜びをこう分かち合っていいかと思うんです。しかし、彼は自分が罪深い。少し違和感の残るものです。後でこのことについてもう一度取り上げます。10節に、 シモンの仲間ゼベダーの子ヤコブヨハネも同様だった。そしてイエスがシモンに語った言葉、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。イエスは罪深いものですという、まあ、告白をしたシモン・ペトロ、そしてそれに習った他の弟子たち、まあ、漁師たちに対して、特にシモンに対して、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。人間を取る漁師になりなさいというのが、まあ、このいわゆる証明、神様の呼びかけ、コーリング、神がペトロに対して呼びかけたその内容は、今からは人間を取る漁師になりなさい。今までは魚を取る漁師であったものが、まあ、違う人生を歩みなさいという。そこで彼らは全てを捨ててイエスに従った。同じことが書かれている聖書の箇所では網を捨ててと書かれています。しかしここでは全てを捨てて、仕事だけではなくて家族や将来の夢、本当にいろんなものを彼は持っていたと思いますけれども、全てを捨てる、神様の呼びかけ、神様の証明に応えるためには全てを捨てる。ちょうど今、私どもの新学生の西岡君、そしていろんな、牧師の、方たちの認知について話し合いをしている中で、なかなか全てを捨てるというのは難しいと、思っています。でも聖書は少なくともこの時代のシモン・ペトロに対して呼びかけた時に、全てを捨てる、それほど大きな大きな神様からの力強い呼びかけがあった。彼らは全てを捨てても大丈夫な、その生き方を選んでいきました。さて、先ほど申しました違和感について、私は罪深いものですというこのことについて少し、もう少し考えたいと思います。旧約聖書を調べていくと、漁師のイメージというものが随分変わってきました。新約聖書の中に出てくる漁師は、比較的イエスに従う、良い漁師というイメージがあります。ところが旧約聖書の中で、漁師、たくさんの魚が釣れるということが書かれている、いくつかのところではそのイメージを覆しています。例えばエレミア書の16章16節からのところにはこんな文章があります。前にはありませんけれども聞いてください。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。その後私は多くの狩人を使わして、すべての山、すべての丘、岩の裂け目から彼らを駆り出させる。私の目は彼らのすべての道に注がれている。彼らは私の前から身を隠すこともできず、その悪を私の目から隠すこともできず、その悪を私の目から隠すこともできない。エレメ書の16章には、多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせる。まさに人間をですね、こう漁師のように釣り上げるという、そういうイメージが書かれています。さらに、狩人、陸の動物たちを取る狩人を使わして、また人間を狩り出させる。旧約聖書の中に色濃く残っている狩りとか漁のイメージ。それは、悪を持っている人、罪深い人を神様がその漁によって集めて、そして裁きの場に連れていくという、裁判ですね。裁きの場に神様がその漁師たちを用いて集めていく。最終的には彼らが神の裁き、厳しい裁きを受ける。そのようなイメージで書かれていました。もちろん私たちは、週末を強調するカルトの宗教や、 巷にたくさんある、罪の、裁きで裁きは死ですとかですね、なんかそういうおどろおどろしい看板が最近よく出ていたりですね、梅田とか難波で、縦看板を持った人がですね、マイクでですね、なんかそういうことをよく言ってますけれども、終末の裁き、これは神の救いの完成ということですから、私たちはもう恐れる必要は、ないわけですけれども、ただ旧約聖書の中にはその厳しい裁き、たくさんの魚を集めて神様がその魚たち、まあ、人間たちを裁くという、そういうイメージが出てきます。ある仲介者は今日の、ルカによる福音書を仲介して、そしてペトロが罪深いものですという、この言葉、ここにはおびただしい魚は実は私たち人間の罪の大きさ、多さを表しているというふうに解釈しています。そしてペトロが自らの罪の多さ、そしてまた終末の裁きで自分たちが、まあ、集めて、そしてその神様の裁きの場に、持っていかなければならない人の多さ、人間の罪の大きさに、まあ、驚き、おののいた、そのように、書かれていました。少し私にとっては、まあ、ちょっと拡大解釈しすぎかなとは思いました。ただ旧約聖書のこの両方のイメージは裁きである、そしてペトロが自分の罪深さを気づいた、ここにはやはり言葉通りに読むよりも何かこの魚というものが象徴している事柄が込められているのかもしれません。私の中で一番納得がいったのは、これから救わなくてはならない人の多さ、二艘の船がもう沈みそうになるぐらい、これからペトロたちが関わっていかなければならない、たくさんの人がそれだけ救いを求めている。もし二艘の船が教会であるとすれば、もうその二つの教会には入りきれないほどたくさんの人が救いを必要としている。ペトロは、私のような罪深いものはそんなにたくさんの人を呼び集めて、あなたの救いのところに連れていく、そのような働きをすることはできません。なぜなら私は罪深いものです。私は小さなものです。ペトロのこの言葉は私たち自身の言葉でもあるかもしれません。神様がもし私たちに呼びかけたとしても、いや、私は小さいものですから、罪深いものですから、ふさわしくないものですから、まあ、多分リストができると思いますけれども、そういう言い訳をするようなもの、そういったものを主イエスはひっくり返してしまう。ある人はこの聖書の箇所から逆のことを問いかけています。もしシモン・ペトロが腕のいい漁師で、今日は二艘の船いっぱいの魚が取れましたとイエスのところにやってきたら、どうだったでしょうか。イエスが、お前は立派な弟子だ、ぜひ俺の弟子にとなると、これはキリスト教の話ではなくなりますよと書かれていました。なるほど、面白いと思いました。ペトロが自分の手柄だ、俺をぜひ弟子にしてくれと来たとしたら、多分イエスは彼には声をかけなかった。なぜならイエスが本当に必要としていたのは自分の力を、自分の力ではできなかった、自分の祈りではそれが叶えられなかった、こんなに立派にできましたではなくて、私は何もできませんでした。イエスの呼びかけに対しても、自分の罪の大きさを見た彼は、本当に私のようなものが、あなたの証明、あなたの呼びかけに応えるにふさわしいんですか？多分、ペトロはこの後も延々と、私は罪深いものです。私はふさわしくないです。私は小さいものです。私は能力がありません。多分、いろいろな言い訳をしたんでしょう。 イエスの言葉に戻りましょう。十節。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になると書かれています。恐れるな。イエスは自分の言い訳のリストをどんどん語るペトロに対して、そして私たちに対して、恐れるな、自分の罪の大きさ、自分の小ささ、そんなものを恐れてはならない。これからどうなるのかわからない、恐れてはならない。イエスの命令はとてもシンプルなものです。私たちが持っている不安の一つ一つ、悩みや嘆きの一つ一つ、恐れるな、今からあなたは人間を取る漁師になる、旧約聖書に書かれている裁きのための漁師という意味合いよりは、救いのため、本当に救いを必要としている人々のための漁師になりなさい。あなたが救いの言葉を伝え、そして救いの船にあなたが一人一人を誘い、一人一人を招いていきなさい。人間を取る漁師になる努力をしなさいではなくて、あなたは漁師になるんです。私が選んだ、私があなたに呼びかけた。ですからあなたは恐れず、ただ私の声に従い、救いのために働きなさい。今までの漁師としての人生、罪深い歩み、さまざまな苦難の中の歩み、イエスはその罪深さをもう分かった。私は罪深いものです。だから私のようなものとは関わらないでください。イエスは分かっている。あなたの罪深さは十分分かっている。だからこそあなたはそのままで私に従いなさい。その罪の深さを恐れることは全くありません。むしろその今、自分はふさわしくない、自分は小さい、罪深いと思っている、そのままで私があなたを救いのための働きに私が呼びかけた。新しい人生を今から始めなさい。私たちは神の呼びかけを聞こうとするとき、どうしても自分が立派になってから、自分が信仰深くなってから、そう思ってしまいます。しかし聖書は全く反対の事柄、すなわち神様が私のようなものに声をかけるのであろうか、いや私は神様の呼びかけにはふさわしくないと思っている、失敗をした私たち、これからどう生きていけばいいか、その不安の中を生きている私たち、社会の変化についていけない私たち、愛するものを失って悲しみのうちに沈んでいる私たち、そのような私たち一人一人に対して、恐れるな、今からあなたは新しい人生を歩み出しなさい、私と共に。お祈りいたします。神様、あなたが私たちに呼びかけをなさるとき、私たちはあたかも間違い電話がかかってきたかのように反応してしまうことがたくさんございます。自分のようなものはふさわしくない、罪深い、あなたの技をなすには小さすぎる、そのように感じてしまうからであります。しかしあなたはシモン・ペトロに対して、その罪深さをそのままで受け入れ、そしてその小ささ、 弱さをあなたが用いられました。どうか私たちも自分たちのこのあるがままの姿、あなたにはお見せしたくないような罪も含めて、あなたが全てを用いてくださる。そのことに希望を持って、今日から新しい歩みを始めることができますように、導きを与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の57番を歌います。 る神様、寒い明日、多くの兄弟姉妹方と共にあなたの御前に礼拝の誠を捧げることができました。感謝を、あなたの御心としてありがたくお受けいたします。どうぞ神様、この寒い最中も病にある人、ご高齢の方、またいろいろな生活の中に求めている人々の中に、あなたの御手が豊かに届けられますようにお守りください。今日新しく愛の御言葉を頂戴いたしました。どうぞ一人一人がその御言葉を糧に新しい週に歩み出す勇気をお与えください。ただいま捧げましたもの、多くいただいておりますものの一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。捧げました一人一人の祈りとその働きの技の上に、あなたが豊かに報いてくださいますように、感謝と祈りを主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
では週報に基づきまして牧会報告をいたします。本日の集会は CS 教師会がございます。今週の集会は学園前家庭集会が18日火曜日10時30分から三浦さんのお宅でございます。聖書講座は19日水曜日午前10時半から、晩祷会は同じく19日水曜日午後7時30分からとなっております。聖書講座と晩祷会に関しては先週からボックスのところに案内のビラが入っておりますので、皆様どうぞご覧いただきたいと思います。ひまわりグループは20日木曜日午前9時から午後1時までの延長保育です。ピーターパンのお昼ご飯は21日金曜日午前11時30分からお正月遊びをいたします。ひまわりグループの次年度の説明会、22日土曜日午前10時からとなっています。スプリングキャンプ実行委員会も22日土曜日午後1時30分からでございます。街道清掃は22日土曜日、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定ですが、20日木曜日午後2時からが面会日となっております。次週主日、1月23日日曜日、高断節第5主日の礼拝ですけれども、今週から次週のところ、それから、主日礼拝の、礼拝当番のところにですね、教会学校のことも少し案内に載っておりますので、覚えてお祈りください。 CS の礼拝は午前9時15分からです。主日礼拝は午前10時30分から、斉藤千鶴子伝道師によります愛の上に抗うという題で説教をいただきます。この日は礼拝前10時10分から賛美歌21、509番の練習をいたしますので、覚えてご参加ください。礼拝後の集会はコーヒーアワー、聖歌隊練習、教区性差別問題小委員会特別講演会、こちらの方は東梅田教会で午後2時30分から4時半までとなっております。集会行事の予定ですけれども、婦人会少年会合同礼会は1月30日日曜日午後12時30分からで、発題は徳永由美子さんと遠藤先生、テーマはハンセン病回復者とキリスト者との関わり、高野原教会の場合というテーマでお話をいただきます。幽霊杯が下の方に行きまして、2月13日日曜日午後7時からございまして、山下春夫さんの証が予定されています。この方は遠藤先生お願いします。
裏の、役員会報告、それから後で広告を、のことを補足させてください。まず1月の役員会の報告です。2番の B のところ、上から6行目ぐらいのところに、各部会で、毎月開催をしてほしいという要望が昨年の総会でありました。いろいろスケジュールのことをこう入れ替えたりいろいろ考えたんですけれども、どうしてももう定例となっております、その会合、集会がありますので、原則は 2ヶ月に1回をできるようにですね、役員会としてはそのことを努力するということでお許しいただければと思います。ただ自主的にですね、自分たちが月1回ということでこういろいろ調整して集まってくださることを制限するものではございませんのでよろしくお願いします。それから結婚して青年館にとどまるということが課題になってますけれども、2月20日にですね、仮の呼び方、この呼び方がいいのかどうか分かりませんけれども、若夫婦の集いというのを一度やってみましょうということでそのことを企画しています。それからごめんなさい、教会学校 G のところですね、真ん中から少し下の G のところに教会学校のことが書かれています。今日から CS のお話を週報に記載する、それから今度2名教師が抜ける予定ですので、その教師不足をですね、なんとか補っていただくように少なくともお祈りに覚えていただければと思います。それから広告の方ですけれども臨時総会1月30日に開催いたします。内容は週報ボックスの方に資料が配られておりますのでご覧いただければと思いますけれども、役員自体の、ことを、一つの区切りをつけたいと思っています。それから役員選手規定もずっと話し合いをしてきました。いろんな、意見が、ある中で、今回この、ところに落ち着きましたので、ぜひ、ご理解いただいて、その後、総会に出てきていただければと思います。以上です。
とのところはお目通しください。それではグリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。それでは正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、こいつと言いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
あ
やめなさい。
めっちゃ怖いわあれ。サッカーの試合の一回戦だけで、しかも5回ぐらいやった。
聖書に行って
るから。あらか
I'm sorry.
Yeah.